さんいかがお過ごしですか。西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのマーケティング担当 M さんです。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は妊活コミュニケーション協会代表鈴木早苗さんにお話を伺います。本日のテーマは最強の妊活チームになるための夫婦の話し方についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週の妊活ラジオ、先週に引き続きましてこの方がゲストです。妊活コミュニケーション協会鈴木早苗さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
改めてリスナーの皆様に自己紹介お願いします。
はい、鈴木早苗と申します。妊活コミュニケーション協会というのを立ち上げまして、妊活中の夫婦のコミュニケーションの支援をしています。で、昨年の2022年9月に夫婦の妊コミブックという妊活中のご夫婦が読めるめちゃくちゃ参考になる本を作って出版しました、
うん。はい、この本先週もご紹介させていただいてるんですが、本の表紙にですね、心、体、お金のダメージを解消するとありまして、やっぱり妊活に心、体、そしてこれも大切、お金。ここはね、この3つはどういうふうにうまくコミュニケーションを取りながら進めていこうかなって迷ってらっしゃる方々のバイブルですね。
そうですね。
うん、
こういう本、この本はね、多分他に見ることはないと思います。このテーマでこれだけ書いてある本っていうのは。
はい。で、先週はですね、エムさん一緒にね、コミュニケーションをどういうふうに取っていったらいいのか、ご主人と、それから奥様ととか、
はい、
あとは、コミュニケーションタイプの把握、うん、爆発さん、オロオロさん、イヤミさん、鈴木さんね、こんなのもありましたね。うん、
はい、
それから、心の持ちを、何ですか？
桃太郎。
はい。素晴らしい。
覚えましたね。鈴木さん、ちなみに今週からお聞きの皆さんに、心の持ちを桃太郎は、何と何の頭文字で桃太郎ですか？
もっと誠実に、うん、もっと率直に、対等感を持って、労をねぎらい、受け止める。その頭文字を取っています。
はい。桃太郎ですよ、皆さん。はい。さて、今日はですね、鈴木さんに、コミュニケーションの部分で話し合いと情報共有、ここについてまずトピックとして挙げさせていただきたいんですが、お願いできますか？
はい、はい、やはり妊活を進めていくにあたって2人で話し合うことっていうのはとても重要になってくると思うんですね。で、その際にこれだけは話し合っていきましょうねというのを本にまとめてあるんですけれども、やはりちょっと一回整理した方がいいなと思うのは、話し合うことと、あと情報共有っていうのを分けて考えると分かりやすいと思うんですね。で、特にそれが一緒になっていると、ごちゃになっていると、男性側もね、これは話し合いなのか情報共有なのかっていうのをね、混乱してしまうケースもあると思うので、最初に話し合いの段階で、治療を始めるタイミングとか、ステップアップするときとか、あと大きなお金が動くときなんていうのは話し合いをしないといけないと思うんですね。それ以外に情報共有っていうのは、日々の病院の記録ですとか、こういった話が先生との間で話されているとか、あと採卵の周期ですとかね、あとタイミングを取るとか、そういった情報を共有してお互い妊活に臨んでいくための、話し合いと情報共有っていう分け方になります。
情報共有っていうのはなんとなく自分にもできそうかなと思うんですけど、うん、話し合いっていうのは具体的に何をしたら、
そう、ね、そう、話し合いっていうのが、妊活っていうのは意外と まあ、お互い子供が欲しいに違いないみたいな、あ、まあ結婚したんだし子供もそろそろっていう、こう暗黙地の中で進んでいくことも多いと思うので、
はい、
まあ最初にあのお互いの意思の確認、どの程度子供が欲しいのかとか、まあ、なんで私たちそもそも子供欲しいんだっけみたいな、そういったあの考えを共有していく、あと未来を共有していく。で、場合によってはあの子供ができないっていうこともあると思うので、そういう時どうしていこうかっていう、あの話し合うのも怖いようなテーマかもしれないんだけど、最初のうちにそういうことが話題に上ってるっていうことが大事だったりするんですね。だからお互いの意思の確認、あの気持ちは変わっていいと思うんです。気持ちは変わるものだから、一回言ったことをずっとこう追い求めていくための話し合いではなくて、今私たちこういう考えだよね、俺はこう考えてるよ、あ、私はこう考えてるよ、まあ、ちょっと違うとこあるけど概ね一緒だねとか、そういうことがすり合わせできるといいと思います、はい、あとお金はね、あの保険適用になったとはいえ、 それでもお金はかかるので、まあ、どのくらいまでお金をかけるのかとか、あと治療もステップがいろいろあるから、どこまで治療するのかとか、あと日々の体制作りですね、
はい、
あのやっぱりあの仕事をしながら妊活するっていうのはすごい大変だったり、あとは仕事をしていなくても体の負担とか心の負担が大きいので、
はい、
どういうふうにお互い助け合っていくかっていうのをアイデア出し合って話し合うっていうのも必要だと思います。
なんか話し合いしてる中でこうつい感情的になってしまったりとか、うん、それこそ、ね、気持ちは変わっていいっておっしゃいましたけど、こう、この間こう言ってたじゃないかみたいな、
こう、あの時こう言ったじゃないか
とか、つい喧嘩になってしまったりとかするのかなって。
うん、あの喧嘩することあると思います。で、喧嘩してもいいと思うんですよね。そのぶつかることって大事だと思っていて、うん、まあでもいつもぶつかってばっかりだと大変だから、やっぱり桃太郎、
あ、
もっと誠実にとか、うん、対等感を持って、あ、なんかムカつくなと思っても、いや、でもこの人なりに考えてることがあるのかもと思って話を聞いてみたりとか、うん、あと先週お伝えした話し合う時のコツ、私を主語にする、
うん、
いや、私はこう思うんだよねっていう風にすると相手も受け取りやすいので、そういうポイントをね、この本を見ながら立ち戻って、うん、責めないで話すっていうことを実践できるといいのかなって思います。
そうすると話し合いもうまくなって二人でこう意思の疎通ができるようになると、うん、
その通りです、う
ん、参考になります。じゃあ具体的にどのようにして話し合いっていうのを進めていくのがいいんでしょうか。
そうですね、あのもう始まりはね、ビジネスライクに始まってもいいと思うんですよ、はい、だから日時を決める、
はい、
あとどこで話すか場所を決める、
はい、
あとテーマを決める、はい、今日何話そうか、はい、まあ、会社の会議みたいな
もんですよね。今まさにそう、そう、会議だなと思って
で、まあ、議事録をつける、はい、今日何話した、これ決まったよねって、あとは最後は前向きな言葉で終わらせる、
うん、
あ、この点話せてよかったねって、あ、違いが分かってよかったねって肯定的に終わらせるっていうのは大事だと思います。で、意外とね、あの話し合いで気をつけたいことっていうのもあって、お酒は飲まない、話し合い中、飲みの席の話し合いって意外と難しい。あとメッセンジャーアプリとか LINE とかで議論をしない。 あのね、 LINE で議論するとね、もうエンドレスになってもうなんていうか、文字ってきついんですよ、うん、で何回も見返して、
はい、
それで怒りを募らせていくってこともあるのでだからその LINE で不満をこうぶつけ合わないっていうこと、あと愚痴や不満を垂れ流さない。そう、意外とね、あの私もそうだったんですけど、私頑張ってるんだからあんた聞く義務あるよねみたいに思って、もう当然のように愚痴を話し始めてしまう。そうすると夫はもう嫌になっちゃうんですよね、私の話を聞くこと自体が。だからそういう時は、愚痴なんだけどさ話していいとか、
うん
3分だけさ愚痴言っていいとか。
あ、でもその時間を言われるとちょっと楽かもしれないですね、男性の気持ち的には。そっか、でもそれで話が伸びたとしても、まずどれぐらいの尺で終わるのか。
3分とかね、5分話していいとか、そういうふうに言うと、もう5分ならいいよって、しぶしぶ OK してくれたりするっていうのもあるので、そういうあの注意も必要かなって思います。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
妊活コミュニケーション協会の鈴木さなえさんにお話を伺っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
まあ、パートナーの方とのコミュニケーション、だいぶね、Mさんね、あ、そっか、こういう風にやればいいんだとか、あとさっきおっしゃってましたけど、会議的にね、うん、もう日時を決めたり、こういう風に終えるといいんだみたいなところは結構理解できたかなと思うんですが、
鈴木さん、実際妊活してると、その職場の同僚だったりとか、うん、まあ病院の先生とか、あとは友達付き合いの中でも、こう自分の治療について話をする機会ってあって、でその時にこうつい、なんだろう、傷ついてしまったりとか、うん、こう、あ、そんなこと言わなくてもいいのになってね、うん、こう思う機会もたくさんあると思うんですけど、そういう時のこうコミュニケーションのコツとかっていうのがあったら教えてほしいなと思うんですけど、
そうですよね、やっぱりパートナー以外とのコミュニケーションっていうのも重要になってきますので、特に妊活中は医師とのコミュニケーションっていうのも大きな割合を占めると思います、はい、でやっぱり先生とのコミュニケーションってちょっと萎縮しちゃったりとか、あと先生も結構濃いキャラのなんかちょっとすごい冷たい人とか、すんごい怖い人とかいたりするんですよ。で、そういう時に、やっぱり私たち患者として最善の、最良の医療を受ける権利を持ってますから、そういう時にもう本当に 3K を意識してほしいっていうふうにね、本にも書いてあって、
はい、
K っていうのは、切り出す、怖い雰囲気だろうと、話しにくい雰囲気だろうと、ちょっと教えてもらいたいんですけれどもとか、わからない点があるんですけれどもとか、先生質問いいですかっていうふうに切り出していく。あと、食らいつく。なんかね、なんか適当にこう、答えてるな、この先生っていうふうに思うときあるんですよ。なんか、はい、なんか、さらっと、これ大事なポイントじゃないみたいなことがさらっとね、言って終わっちゃうときがあるんで、薬が変わったのはなんか意味がありますかとか、あとは、今回の内膜ってどんな感じでしたかねとか、うん、こうなんか聞きたいことをこう食らいついて聞いていく。あと確認するですね。じゃあつまり薬が変わったのはこういう理由からですねとか、うん、あ、じゃあ今月の内膜はこういう形で、タイミングはこのぐらいがいいっていうことですね、みたいな感じで確認していくっていうのは、この 3K を意識してぜひやってもらいたいと思います。
はい。そして次が M さんが言ってたね、なんか職場の関係っていうかね、
職場はどこまで開示するかっていうのは結構難しいですよね。だから開示も、開示する、一部開示する、開示しないっていう3つがあると思うんですけれども、まあ可能であれば言える範囲で、まあ開示していく、まあ例えば上司にだけ伝えておくとか、で今はだいぶ会社の制度で妊活をこうサポートしてくれるところも増えてきましたので、
そうですね、
会社の中で使える制度はないかまず探してみるとか、あと不妊治療連絡カードっていうのが一応あってですね、
はい、
そういったカードを使いながら治療の予定を、まあ、上司に伝えていくみたいなこともできると思います。
そしてこれが結構近い関係性だからこその難しさというのが、うん、親？
そうですね。やっぱり孫はまだなの発言とか、あなたたちどうなのみたいな、結構こうプレッシャーがひしひしと、こう、帰るたびに言われるとか。
だからね、夏は、夏休み帰省したくないっていうお声もありますものね。
それにやっぱり、まだなかなかできないのに、こういとことか親戚がもうね、子供をいっぱい連れてきて、
みんなバイバイみたいな、
そこでこう胸を痛めてなかなか帰りたくないって思いの、そういうのもあるかもしれないですね。
はい。でね、具体例で、ね、134ページかな、
はい、
はい。孫はまだと言わないでほしいとき、
そう
言わないでほしいけど言われちゃう。そんな時どうしたらいいのかなっていうのがですね、演劇の脚本のようにですね、セリフになちゃんとなっていて、息子さんと、お母さんの会話になっております。では、ここで急にラジオドラマ。うん、孫はまだと言われない時。演じるのは、お母様の声は鈴木さんがぜひ演じてください。はい、で、息子側の、声は、愛知のミックスの初登場、大塚さんが。
はい。
お願いします。
頑張ります。
では、やってみましょうか。いきますよ。用意。スタート。
お母さん、今話いい？
え、何？いいわよ。
言いづらいことなんだけど、お母さんに大事なお願いがあるんだ。
改まって何よ。
さっき、俺たちに孫はまだなのって聞いたよね。
え、言ったけど、だってあなたのところいつまで経っても子供作らないから、こういうのは急がないとダメなのよ。
お母さんたちが心配してくれているのはわかる。でも、俺たちも頑張ってるから、言わないでほしいんだよね。あの言葉結構ぐさっとくるんだ。
あら、そんなつもりで言ってるんじゃないのに。
うん、そうだよね。でも、孫はまだって言わないでもらえるとありがたいんだ。
そうね、わかったわ。気をつけるけど、お母さんうっかり言っちゃうかもしれない。
だよね。その時は、俺も突っ込むようにするよ。お母さんに話せてよかった。聞いてくれてありがとう。
はい、こんな感じ。
すごい。
いや、あのね、お母様の鈴木さんの、こういう時は急がないとダメなのよのセリフが好き。ある。ある、悪気がないのに言うお母さんみたいな。
言っちゃうんですよね、ついついね。
で、今、大塚さんが、セリフで言ってくださった、その、息子側のセリフには、うん、ちゃんと、そのセリフを言う意味、うん、理由が、うん、この134ページには書いてありますね、うん、鈴木さん。
そう、うん、そうなんですよ、うん。すごくこう、自分で作っときながら、ポイントが生きてるなと思って、やっぱり大塚さんがね、演じてくれた、言いづらいことなんだけどっていう、うん、その勇気を出して言ってくれるから、あれ、何かしらこの子、大事なこと言うのかしらっていうのはね、うん、そういうね、こう、まっすぐ伝えてくれて、ぐさっとくるっていうアイメッセージで気持ちを伝えてくれたのも響いてきました。
うんうん、まあ、ここまでこうやってね、息子に言われるとお母さんも、まあ、うん、まあ、そうなのねって、
ごめんねっていう気持ちになりました。
お互い心がね、通じ合う瞬間かもしれませんね、
は
い、
う
ん、
そうですね、
はい、さて2週にわたって妊活コミュニケーションいろいろ、ま、難しいなと思いつつ、あ、そんな風にクリアしていけばいいんだっていうところもね、お感じいただけたと思うんですが、ぜひ妊活中の皆様にメッセージをお願いします。
はい、この妊コミブックっていうのね、本当に困った時に開いて二人の関係を取り持つための一冊になるので、ぜひ読んでいただきたいのと、あと男性が読んでも違和感を感じないようにっていうのを特に注意して書いたんですね。だからご夫婦で読めると思うので、ぜひ二人で読んでほしいと思います。で、やっぱり妊活大変なこともあるけれども、今話し合いができる関係を作ると、この先いろんなことがあっても乗り越えていけると思うので、ぜひ頑張ってコミュニケーションを取ってみてほしいなと思います。
妊活コミュニケーション協会鈴木さなえさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、Mさんいかがでしたか？
はい、すごく勉強になりました。そう、まだまだたくさんこの本に載ってて、本当に私この旦那さんの自爆霊っていう自爆、こう良かれと思って言ったのに、うん、奥さんを怒らせてしまったみたいな、そういう事例とかも載ってて、すごく、あ、そうだよなって、頑張ろうって思ったりとかしてて、はい、とっても楽しいお話たくさん聞けました。
はい、では皆様、来週も同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。